皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。5月に、ね、なりまして、ちょうどいい気候季節ということですかね。まあ、そんな中で皆さんがいかがお過ごししてるんでしょうか。今日もね、ちょっと石炭の話を中心にお伝えしたいというふうに思うんですけれども、その前にね、少しこう希望のあるお話もニュースもお伝えできたらいいかなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます気候ネットワークがお送りいたします。はい、まあ、ニュースと言いますかね、ちょっとこう、映画の話なんですかね。これ、若者と自然エネルギーが、まあ、掛け合わさってですね、限界集落再生が同時多発的に発生しているという、まあ、報道があるんですね。過疎化が進んだ限界集落に若者が移住し、太陽光や小水力、木質バイオマスといった自然エネルギーを利用して地域の再生に取り組む動きがあると。で、これをね、こういう地域を再生する取り組みを全国各地で取材したドキュメンタリー映画の制作が進行中ということなんですね。映画穏やかな革命っていうらしいんですけれども、まあ、これなんかもね、できたら楽しみですね。自然エネルギーの収益を地域に再投資ということで、まず一つは岐阜県ね、糸城の小水力発電所ということなんですけども、穏やかな革命のからは、ね、引用してるんですが、今の日本はジェットコースターが急激に落ちる手前のような状態。作品では明治期から無理もして繁栄を極めた日本が、これからどうすれば幸せになるのかを考えたかったということで、まあ、ドキュメンタリー映画を作られているということですね。で、まあ、日本全体でもね、人口減少が予想されている中で、やはり地域の衰退ということで、本当にこうね、深刻な事態になっている中で、じゃあどうするのか、自然エネルギーを使って、まあ、地域を再活性、ね、再生しよう、そして活性化しようということなんですが、まあ、自然エネルギーで、得た収益を農村振興や福祉、若者の企業支援などに再投資して、地域内で物人金が、循環する、ね、幸せな地域経済が生まれている。もうね、これはまあ我々がずっと、お伝えしてきた再生可能エネルギーでね、やはり地域が豊かになるんだ、温暖化対策とね、地域をまあ活性化させる、そして幸せになれるっていうね、それがまあ至るところにっていう、まで、もいかないけど、ある程度ね、各地でこうね、生まれてきてるっていうことがね、あるんですね。まあ、本当にこう、今までは地域外に流出、あるいはもう国外にね、流出していた、まあ、富をですね、自然エネルギーの利用によって、まあ、地域の中で、回していくっていうね、これがまあ、この監督、映画監督、渡辺監督が、地域に見出す新しい希望だ、ローカライゼーションを通じて地域経済が健全になれば、縮小社会で経済が不安定になっても耐えられるのではないかということなんですね。まあ、こういう動きが出てきて、それが映画になるということで、ですから、まあ、ちょっと本当にこうね、新しい動きなんだろうなというようなところはありますが、まあ、いずれはもう映画じゃなくて、もうね、それが当たり前になるんだっていうことでね、新しい希望になっていけばいいかなというふうに思っております。はい。で、そういう中でですね、まあ、私たちが取り組んでいる、脱石炭の取り組みなんですけれども、やはりその、少しずつね、こちらの方も、具体的なものが現れてきていまして、4月のお話なんですけども、兵庫県の高砂市、ね、石炭火力発電所の新設計画が当面延期になったということで、私たちも、プレスリリースを出しました。電源開発株式会社ね、ここがまあ予定してたわけなんですけども、高砂市の、石炭火力発電新設計画に大幅に遅れが生じるってことが分かったんですね。これは高砂市建設環境経済常任委員会でその報告があったということなんですけれども、やはり、これはね、 私たちがずっと申し上げてきた、たとえ新しいね最新技術の、石炭火力でも天然ガスのやっぱり2倍、ね、CO2 を排出すること、高砂市では60万キロワット、ね、これ2基新設で年間約720万トンもの、CO2 が排出されるということで、まさに、こういうこと、そして、まあね、大気汚染物質健康被害ね、あるということなんで、賢明な判断になってるんだろうな。ただまだまだ延期ということなんで諦められてないということなんでしょうけども、やはりちゃんとね、世界の要求するパリ協定、そして地域からも、こんな環境影響、そして健康影響があるものはね立てないでほしいという、そういうね声をちゃんと受け止めてね、まあもうやめるんだっていうね、判断をしてほしいなというふうに思ってますが、まあ日本にたくさんある中で少しずつね、中止になったり延期になったりする火力発電所の、まあ計画ができてきているなだろうなというところで、ご紹介をいたしました。で今日のねメインのお話は、まあ3つほどの、まあNGO がですね集まってこう報告書を出されていまして、タイトルは活況と不況2017世界の石炭火力発電所の計画の追跡ということでですね、15ページほどの、まあ、調査誌なんですけれども、それが、ようやくっていうかこの度出てきまして、まあ、本当に石炭火力発電所の世界の、ね、動向なんかを詳しく調べた、まあ、調べてまとめられたものなんですけども、その作られた3つの、団体がコールスワームという団体、コールは石炭なんですよね。だから石炭に、まあ、特化したような組織。それからシエラクラブ、これは本当にもうねアメリカの超老舗の、環境保護団体ですよね。なんと240万人を超える支援者がいるということなんで、もともとはね野生生物とか、まあ、生態系を保護する、まあ、目的で作られたんですけども、しっかりエネルギー問題とかね温暖化問題にも、関わっている団体です。もう一つはグリーンピースなんですけども、そこが3つ集まってで、その世界の石炭火力発電所の計画の追跡について、報告書、冊子を出してくれたということなんですね。で、この内容を少しだけご紹介をいたしますと、世界で計画されている石炭火力発電所の件数はここ数十年前例のないペースで増加していたんですけれども、2016年に一気に減少に生じたということなんですね。これはまあ、2015年に、パリ協定ができ、16年に発効したっていうことも、やっぱり、大きな、要因じゃないかなと思うんですけども、やはりその原因はですね、中国とインドの政策転換、それから経済状況によるところが多いっていうことなんですね。建設前の 48%、着工開始の 62%、建設中の 19% の発電所の計画が中止となったということなんで、まあまあ、建設していてもね、もう中止するものもありますので、これ、まあ、こういう流れっていうのはね、非常に大きくなっていくんだろうなと。で、中国とインドでは、100以上の事業計画において、発電所の建設が停止しているということなんですね。まあ、こういうことで、前例のない速さで、石炭火力発電所の停止はまあ進んでいると。ところがですね、やはり課題もありまして、ベトナムやインドネシア、トルコ、そして日本ね、計画中の石炭火力発電所の建設計画の数を、やっぱりもっともっと大胆に減らしていかなければいけないんだということでね、日本がやっぱりこうそうじゃないんだっていうね、世界の流れとこうね合ってないっていうことをね、まあ、また改めて、伝えていますね。で、石炭火力発電所の実現率みたいなのもあってですね、その逆が中止率なんですけども、非常に中止率が大きいのオーストラリア、ニュージーランド、なんと 98% がね、中止をしています。その他、まあ、EU28 カ国でも 78%、EU 以外のヨーロッパでも 83%、まあ、そういうね、カナダ、アメリカでは 61% が中止しているということなんで、 まあ、非常に、まあ、こうね、5、6割以上、8割、7割、9割、もうね、中止をしているところがあるんですが、やはりちょっと成績が悪いのが、東アジア 55% しか中止されていなかったりですね、東南アジアも 53% ということで、このあたりがまだまだね、脱石炭の方に向かっていないっていうところが、あるんだろうなっていうのがよく分かったところであります。で、これはまあ国別にもですね、コメントがありまして、やはり日本は OECD 諸国の中で唯一脱石炭路線への方針転換をせずですね、多数の石炭火力発電所が計画されていると。で、過去5年間に建設された発電所が1950メガワット、現在は4256メガワットが建設中ということで、日本は気候変動対策の目標に向けたね、国際交渉の目標を高めるようね、国内外からのプレッシャーに直面しているってことなんですね。まあ、ですから、本当にまあ、日本が、私たちが言うだけじゃなく、世界からね、どうするんだ、日本みたいなふうに見られているということなんですね。まあ、そんな中で、1月には、阿公の発電所のね、燃料転換は中止になったと。それから3月にね、千葉県のね、発電所が中止。そして今回の、高砂が延期になっているということですけれども、この、報告書の結論から、まあ、結論がありまして、10年前に最初の世界的な石炭ブームが始まって、東アジア、南アジア、特に中国における、新規石炭発電所の規制、ということで、少なくとも今後10年間は新規の石炭火力発電所を不要としたインドの方針ね。こういうところが、まあ、CO2 を削減することによって、世界のね、気候目標、温暖化対策目標ね、実現可能性、そして気候変動の最悪の事態が避けられる見通しを示しているということなんですね。で、まあ、本当にこうね、ようやくパリ協定ができ、まあ、そういう石炭をね、まあ、やめていくっていう世界の流れが、まあ、世界的に広がってき始めていると。ただ、まだまだね、厳しい状況もあるのでね、昨年の変化、ね、これからの活動にも、明るい兆しを、持たせながらも、果たして今作ろうとしている石炭どうするんだ、特に日本はどうするんだということが、問われているということだというふうに、思います。まあ、このね、活況と不況2017石炭の石炭火力発電所の計画の追跡っていうのね、冊子も気候ネットワークにありますし、そして、兵庫とね、東京なんかでもそれに関するセミナーも開催をいたしました。そのあたりの資料もね、またご関心があれば皆様のお手元に届けていきたいなというふうに思っておりますので、ご連絡いただけたらなというふうに思います。はい、ということで今日はね、岐阜県の糸代なんかを含めた、限界収録再生をね、自然エネルギーと若者でやってるっていうね、希望のあるお話と、まあ、石炭もね、徐々に、良くなっていってるんだというお話で、させていただきました。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。